はい、こんにちは、山崎です。今日はですね、トレーナーとか、セラピスト、整体師とか、治療家とかインストラクターの人ですね、こういう人たちが、人生をうまくいくための、謳歌するためのマインドセットについてお話をしていきます。で、この大事なマインドセットっていうのはですね、神殿整体の、養成講座の最初の方に、お伝えしたマインドセットの一つであるんですけれども、今日はこのマインドセット、すごい大事なマインドセットをちょっと後からね、説明させてもらいます。その前に知ってほしいのがですね、この感性についてなんですね。この感性っていうのは、違和感を汲み取る力。つまり、違和感を汲み取る力。これが高い。この能力がある人を感性が高いって言って、違和感を汲み取る能力が低い人のことを感性が鈍いって言うんですね。例えばソムリエの人がですよ、このワイン美味しいですよっていうのと、なんかバカ舌の人がですよ、このワイン美味しいよっていうのであればですよ、大体そのソムリエの、言ってることを信用しますよね。で、その人が言っているこのワイン美味しいよっていうワインを買うと思うんですね。つまり僕たちその体のプロフェッショナルとしてもですよ、僕たち自身の感性、違和感を汲み取る力、これが高くないとお客さんは僕たちのことを信用してくれないわけですね。この信用っていうのは、クレジットって置き換えるとクレジットって言葉ですけど、このクレジットがあるとお金を引っ張ってくれるわけですね。信用度の低い人っていうのは、クレジットも、カードの審査が下りないとか、金利どうしても高くなっちゃうとか、こういうふうに信用度の低い人っていうのはお金も引っ張ってこれないんですよね。つまり僕たちはこの信用度を上げないといけないんです。この信用の一つとして感性を上げるってことが必要なんですよ。さっきのその何ちゅう のバカ舌の人とソムリエの違いじゃないけど、感性の高い人が言っているこのワイン美味しいよっていう言葉、こっちの方を多分信用すると思うんですね。なので僕たちは感性を高めていくことで信用が得られる、つまりクレジット、お金が入ってくる。こういう、仕組みになっているということをまず一つ知っておいてほしいんですね。で、最近ね、出会った人と、喋っていると、この人やたら感性が高いな、って感じた人が いたんですね。で、体をちょっと触らせてもらったんですけど、その後ね、その人が書いてはったブログをちょっと見たんですけど、それでちょっとびっくりしたんです。なんやかんやね、僕も体を触らせてもらってる時に、なんやかんや、その体のことについてちょっと説明をしたんですよ。体の仕組みってこうなってるんだよ、みたいな。だからこうすればいいんだよ、みたいなことを軽く説明したんですね。でも、結構深いことを、簡単に喋っただけなんで、理解するっていうことってすごい難しいだろうなと思いつつ話してるんですね。でもその人はですよ、ブログ見てたら僕の言ってることをほぼ完全に理解してたんですね。で、それをなんか自分の言葉で、表現をされてたんですけど、この自分の言葉で表現をされていた時に、どういうのかな、僕が伝えたいかったことっていうのを、その情報を正しくキャッチして、なんか変な色をつけることなく、そのまんまアウトプットされてたのを見て、この人ちょっとやばいなって感じたんですね。その前からですよ。その前から関わってるだけでいつも笑ってしまうとか、気持ちよくなるっていうのかな。元気になる。エネルギーがもらえる。こういう感覚やったんで、ブログで表現してるのを見たときに、やっぱこいつはちょっと違うな。って感じたんですね。こういう人のところやったら金払うんですよね。金払うだけの話じゃないけど、関わりたい。信用度も高いしね。感性が高いから分かち合えるっていうのかな。なんか、ズレがないんですよね。自分が言ったことを変な風に解釈されてたら嫌じゃないですか。なので、この感性の高さというのが信用を生んで、お金も生んでいくっていうことを知っておいてほしいんです。 まあこれ一つ宣伝なんですけど、この人その宣伝としてちょっと言わせてもらうのは、まあ、感性を高めるようなトレーニングっていうのは後天的に積んでいけるっていうのがあるんですね。これが一応和新塾のそのトレーニングとしてあるんで、まあ宣伝なんですけど、この和新塾にまあぜひねその参加して感性磨いてそのバカ売れ体質っていうのを作ってほしいなと思っています。まあ宣伝終わりね。で最初のこのマインドセットのお話とどう結びつくのかっていうと、その前、神殿生態の講座でお伝えしていたのがですね、真とか真善美っていう言葉があります。真実の真、ね、善悪の善。で、まあ、美、美しいですね。真善美。で、これに愛。で、あとは仁義礼智信。この、言葉を大切にしてください。ここを目指して、人生を歩んでいきましょう。で、この真善美愛仁義礼智信、これを外した、例えば施術をしない、お客さんとそういう、その、真善美とかを外した関わり方をしない、まあ、こういうことが大事だよっていうことをお伝えしたんです。ものすごく抽象度の高い言葉なんでね、いずれも。なんちゅうの、臨場感という点ではその言葉を聞いてもピンとは来ないと思うんですよ、普通ね。それよりもなんか仙骨をどのように動かした方がとか言った方が、その具体的で抽象度の低いことを言った方がピンと来やすいかもしれないんやけど、その仙骨をうんぬんかんぬんとか言ってる時に、もし愛が抜けた仙骨うんぬんかんぬんっていう話をしてたら、仙骨うんぬんかんぬんはなんか変わるかもしれへんけど、愛という観点が抜けていれば、それは、その人の体自体は真実に近づかない、真理に近づかない、なんちゅうの。ね、理想の体に近づかないっていうのかな。そういう施術になってしまうんです。なので、仙骨うんぬんかんぬんっていうことをやるときにも、真理に向かってほしいし、より良くするにはどうしたらいいのかっていう観点を持ってほしいし、より美しくなるような、その、体であるとか、心であるとかっていうのを作るっていうのも志して触ってほしいし、愛情を持って触ってほしいし、で、そういうね、抽象度の高いことを忘れないで、その、施術をしてほしいんです。そうすると、ね、その、真善美とか、愛とか、仁義礼智信、これを、大切にこの言葉は分からなくてもいいから、臨場感が強くなくてもいいから、頭の片隅に置いといてもらえると、感性が上がっていくんです。これは本当の話でって言っても、それもピンとこないと思うんですけど、その言葉を忘れずに、何かに触れる、自分がお客さんの体触ってるときに、これは、本当に愛情が今こもってんのかなとか、真理に近づいてやってんのかな、もっと良くするにはどうしたらいいかな、こういうのを、こういうその概念をですね、持ったまま取り組んでもらえると、感性が徐々に上がっていくんです。自分がやってることの違和感に気づくようになっていくんですね。あ、だから違うなと、もっといい方法あるはずやっていう風に自分自身の違和感に気づくようになってくるんです。そうすると違和感が取れるようになってくるんで、お客さんと関わった時にも違和感のない人になってくるんです。で、信用が上がって、その結果もっと関わりたいと思ってもらえるようになったりとか、その人からまあ、お金、その人とお金払ってでも関わりたい、こういう風に思ってもらえるようになるんですね。なので、ちょっと非常に大きなお話をしましたが、この真善美、愛仁義礼智信、こういうマインドセットっていうのを持ってもらうということと、感性を高めるっていうことですね。これを、頭の片隅に置いて取り組んでいただきたいなと思います。はい、それでは終わります。ありがとうございました。